あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない、知っていても誰も得しない、そんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ、今回ご紹介するのはこちらの人物、徳川綱吉。さあ、この人物、江戸幕府第5代将軍、3代将軍家光の4男で、家康から考えるとひ孫にあたる人物ですね。で、極端な動物愛護の法律である生類憐れみの令を出した人物で、特に犬を大事にする内容が多くてね、犬公方なんていう風にも呼ばれたっていう、まあ、歴史の授業でも習ったかと思います。で、まあ、これがなかなかね、こう、いかれた法律で、もう庶民を苦しめたということで、最も悪いイメージの将軍の一人ではないかなという風に思いますが、じゃあ実際のところ、どんな人物だったのかなというところを紐解いてまいりましょう。早速まいります。本日の役立たずポイント、一つ目はこちら。天下の悪法、生類憐れみの令。さあ、この生類憐れみの令、学校でも習いましたが、ほんとふわっとしか習ってないんですよね。この動物を極端に守りましょうみたいな法律でしたよっていうぐらいしか習ってないんですが、これ1680年代に出されてからなんと二十数年にわたり100回以上のお触れが出されたというものなので、1回法律としてボンと出して終わりではなく、その後もどんどんどんどんと更新されていたというものなんですね。で、その総称が生類憐れみの令というものなんですが、まあ、内容は皆さんがよくご存知の犬を殺したりいじめてはならないっていうような、法律だったり、ね、その他も犬に関しては犬が喧嘩してたら必ず仲裁に入らなくてはいけないっていうね、無理じゃないっていうのはあるんですけれども、犬ですから特にやっぱ人間がやめなさいっつってやめるような動物ではないと思いますけど、あとは犬の戸籍を作って毛色を届け出なければいけないというね、そんなルールなんかもあったんですね。まあ、とにかく犬に関するものが非常に多かったんですが、ただ犬だけではなく動物全般にいろんな法令ルールが出されておりました。例えば、ほっぺたに止まった蚊を殺してはならないと。で、もしね、ほっぺたに蚊が止まった場合、ね、殺しちゃダメだったらどうすんのってなると、うちわで仰いで飛び立たせなさいっていう風に、言ってるんですね。無理ありますね。うちわで仰いだところで、まあ、その風でふわっと飛ばすんだっていう。叩いちゃダメだけど、飛ばすのはいいんだねっていうところ、境界線がよくわからないですけれどもね。その他、魚に関しても、魚釣りなんて絶対にダメだと。で、もしね、魚釣り以外でも金魚を飼ってるってやつは、正直に申告して引き渡しなさいと。ね、いや、飼うのもダメなんだと。で、違反すると、これ死罪ですとか、島流しの刑になってしまうと、かなり重い罪なんですよね。まあ、こうやって動物、特に犬を保護していると、もうどうしてもね、こう犬はもう完全に安全に守られた存在になりますから、野良犬が増えてきてしまうんですよね。で、そこで中野の、まあ、東京ドーム20個分もの敷地に犬の保護施設というのを建てまして、そこになんと10万から30万頭もの犬を保護していた、なんていうふうにも言われております。で、この犬を保護するためにかかる費用なんですけど、1年にかかる犬の養育費、今のお金、今の価値にすると120億円とも言われていて、で、その費用は全部江戸の一般市民から徴収していたと。で、人間はね、この頃米なんてそうそう食べられなかったという時代なんですが、犬は1日3合ものお米を食べていたっていうふうに言われてまして、そんな食べるんだと。今人間でも1日3合もお米食べないでしょうっていうね。だから一般市民からすると、いや、俺らより犬が大事なんかいということでね、やっぱりこう不満が溜まってしまって、まあそういった伝承が残っていて、後の世でも天下の悪法と呼ばれるようになったわけですよね。じゃあ気になるのが、なんでそんなことをしたんだ、なんでそんな法令を出したんだというところなんですが、参りましょう。本日の役立たずポイント2つ目はこちら。歪んだ親子愛が生み出した生類憐れみの令。さあ、この生類憐れみの令が出された背景として言われているのが、綱吉さんのお世継ぎ問題なんですよね。 で、この時代、将軍の最も大事なお仕事って、何よりも世継ぎである男の子を誕生させること、これなんですよね。で、綱吉にも待望の男の子が生まれたんですが、5歳で残念ながら病死してしまうんですね。で、そんな状況でショックを受けた綱吉さんに、お母さんである桂昌院さんが、こんな言葉をかけたそうなんです。あのね、お坊さんに聞いたんだけれどもね、あんたに世継ぎができないのは、あんたが前世で動物を殺したことが影響してるらしいの。ね、で、特にあんたはね、犬年生まれでしょ？犬を大事にすると、お世継ぎが生まれるらしいわよ、なんつって。どの時代でもね、お母さんなんか、いろんなどっかで聞いてきた、本当っていうような情報をね、伝えてくることありますけれども、そんな情報を耳にした、親を大事にする綱吉さん、お母さんの言いつけを守ってですね、だったらということで、動物を守るためのお触れ、法令を出しまくるようになったということなんですよね。で、このお母さん、桂昌院さんといえば、日本一の玉の輿と言われている人でね、もともとは八百屋さんの娘さんだったんですが、その美しさから三代将軍家光の側室となって、綱吉さんを産んだという、そんな人物として有名なんですが、ただ綱吉さんにはお兄さんがいたので、もともと将軍になるっていう立場ではないんですよね。で、そういったこの武家の家の長男っていうのは家を継ぎますよ。で、次男坊以下っていうのはあくまでお兄さんを支える存在っていうふうに考えられていたので、この綱吉さんも子供の頃から将軍になるための教育ではなくて、年上、お兄さんを敬うということを大事にした儒教という学問を幼少の頃から叩き込まれていきます。だからこそ、年上である親の言うことはもう絶対、っていう風に考えてたし、本当に親を敬いすぎて、なんなら綱吉さん朝廷に工作して、もともとは八百屋さんの娘だったお母さんに朝廷の高い官位がもらえるように手を回したりもしてたという風に言われてるんですね。余談ですけれども、その朝廷の官位をお母さんに授けるための使者っていうのがね、朝廷からやってくるんですが、その使者をもてなす、おもてなし係っていう役割を担ったのが、浅野匠守だったんですね。で、そのやり方をちゃんと教えてくれなかった、吉良上野介と揉めて起こったのが、赤穂事件。で、忠臣蔵の討ち入りに続いていくということですから、だからこの歪んだ親子愛がなければ、生類憐れみの例ももちろん出てないですし、忠臣蔵の討ち入りもなかったかもしれないというね、そんな周りをめちゃくちゃに巻き込んだ親子愛だった。それがこの綱吉さんと桂昌院というお母さんとの関係性だったんですね。ただ、そんな生類憐れみの例ですけれども、最近では、随分と評価が変わってきてるというふうに言われてまして、もう天下の悪法と言われてましたが、今それを出した綱吉さんもそれほど悪いやつじゃなかったんじゃないかっていうふうに考え方が変わってきてるらしいんですね。それでは参りましょう。本日の役立たずポイント3つ目はこちら。実は日本人のモラルを作った生類憐れみの例。ね、あくまでモラルを作ったハテナではありますけれども、そんなお母さんの助言をきっかけに出されたイカれた法律だよというふうに長年学校でも教えられてきたんですけれども、最近ちょっと評価が変わってきてまして、そもそもこの生類憐れみの例が出された時代というのは、戦国時代も終わって、もう平和がもたらされ始めてきた時代なわけですよね。ただ人々の心にはね、長年の戦がたくさんあったっていう、そんな時代の習慣で、命を大切にしましょうという、今の時代であれば当たり前の感覚があまり強くなかったんですよね。で、だから動物の虐待だけではなくて、生活が苦しい家では捨て子というのが当たり前だった。また、奪捨て山のようなね、もう病気になったね、お年寄りとかを捨てに行ってしまうようなことも実際に行われていたそうなんですね。で、そういった実情に対して疑問を持っていたのが、儒教という学問を徹底的に教え込まれた綱吉さんだったわけです。幾年生ける者の命を大切にすべきなんだという考えを庶民に植え付けるために、生類憐れみの例というのを出して、これまでの価値観を変えようとしたっていうふうに今は考えられてるんですね。 まあ、先ほどね、東京ドーム20個分もの大規模な犬小屋を作ったみたいなお話もしましたけれども、これもただ野良犬を守りましょうっていうことを考えただけではなくて、この野良犬、野犬を放置することで人を襲ってしまったりですとか、あとはこの犬のね、狂犬病だったり、そういった病気が増えてしまうということを防ぐためだったっていう見方も今はされているんですよね。なので、生類憐れみの例は、当時の日本では革新的だった社会福祉政策だったんじゃないかなっていうふうに最近では考えられるようになっています。で、実際にね、生類憐れみの例が出された20数年の間、こう死罪になった、この生類憐れみの例のせいで死罪になったのは60人ほどで、それも武士が多かったと言われてるんですね。これっていうのは町人とか農民とかを苦しめるっていうためではなくて、あくまでこのそういった人たちの見本になるべき武士がそのルールを破ったからということで、見せしめのために死罪になったということはあったようなんですが、基本的にはね、あんまりこの町民農民っていった人たちがこう罪に問われるということは多くなかったようなんですよね。ですからそう考えると、僕らがね、子供時代に習った歴史とは随分と違う見解になってるんですよね。ですからこれまでね、こうドラマとかで描かれる綱吉さんっていうのは、やっぱりもうダメダメでっていうね、最悪だなっていうイメージだったんですが、この先もしかするとこの綱吉さんがものすごく立派で、人々のためのいい将軍だったよっていう風な描かれ方が、ドラマなんかでもされていく時代がもう迫ってるのかもしれないですね。またこの綱吉さんのように、の今までは悪者だ悪人だって思われてた人が、この歴史時代が変わることで、この人って立派な人物ですよねっていう風に言われ始める人が増えてくるのかもしれないですね。ということで今回は徳川綱吉さんご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。